こんにちは、川野優馬の豆トークです。今日はね、なんか僕が発信するときとか何かコーヒーで伝えるときに使わないようにしている言葉とか、あんまり人から言われて嬉しくない言葉っていうのがあって、それを紹介しようかなと思ってます。結構ね、この自分が好きだと思ったもの、いいなと思ったものをどうやったら人にいいなと思ってもらえるかっていう時の表現って、過剰にやりすぎてもダメだし、こう穏やかにやりすぎても伝わんないしって、なんかむずいラインがあるんですよ。でその時にね、ちょっと、まあ、意識してることをいくつかダラダラと思いつくままに話そうかなと今日は思っています。まず最初に、まあ、あるとすれば曖昧な表現ですよね。これ結構まあ曖昧になりがちなんでむずいんですけど、とかわざと曖昧にすることもあるんですけど、例えばそうだな、すっきりしてて飲みやすい、これ結構ね微妙なラインですね。ありな時はありなんだけど、使わない時は使わない。人によってすっきりっていう感じ違うんで、例えば爽やかな香りとか柑橘っぽいような印象っていう風に言うことで、すっきりさがなんとなく具体性を持って伝わるかなと、ね、あとはクリーンなのか雑味がないことですっきり感じるのかとか、余韻に雑味が残らない感じがすっきりしてるのか、まあ、どの飲み始めなのか飲み終わりなのか、どこがすっきりしてるのか伝えることでなんとなくより伝わるかなみたいな。あとは飲みやすいっていうのは微妙っすよね。なんか味がしないとも飲みやすさって伝わる可能性があるんで、バランスがいいから飲みやすいのか、ね、だからしたらバランスがいいって言ってもいいし、質感が軽めなのか、したらちょっと紅茶っぽいようなティーライクな印象っていうかもしんないし、これ飲みやすさもまちまちなんで、まあ、濃度が低いからも飲みやすいっていうことなのかもしれないし、なんでただ飲みやすいですよこのコーヒーはっていうのって、なんか結構 逆に危険かなとも思ったりしてますね。要素を分解して具体性を持って言うっていうのは、結構コーヒーの特にね風味の表現とかでは意識 したいかなって感じですね。ただあえて例えば美味しいっていう言葉を、まあ、これこそ僕が目指してる美味しさなんです、僕が好きな美味しさなんです、私たちが目指す美味しさなんですっていう意味合いで、あえて曖昧なまま使うことはありえそうですね。ぜひこの入れ方を参考に美味しく入れてみてくださいとか、この美味しさがいいんすよねみたいな、なんかちょっとざっくりわざとなんかその曖昧表現を使うこともありっちゃありなんだけど、なんか具体的に伝えたい時は具体的に言いたいなっていう、ちょっとわがままなんですけど、なんかそんなことがなんか普段の表現では振り返るとあるなと思ったりもしてます。あとちょっと、変わるんすけど、丁寧に一杯ずつとかっていうワードもあんまり僕は好きじゃないですね。なんかそれはなんでなんだろうな、丁寧に入れることがいいかっていうと別にそういうわけじゃないし、丁寧に入れるのは当たり前なんじゃないかとも思うんで、バリスタが丁寧に入れたい、丁寧に一杯ずつ入れた私たちのコーヒーをぜひ飲みに来てくださいっていうテンションじゃないんだよな。これなんでなんだろう。確かに丁寧に入れてんだけど、あんまりそれを誇張したくないっていう感じのスタンスなのかな。まあざっくりお湯かけてうまいっすよっていうテンションで本来はありたいし、なんかバリスタにスポットライトがあまり強く当たってほしくないっていう思いもあって、まあその辺はなんかバリスタに注目がいくような言葉としてあんまりね使いたくないっていう意味合いもあるかもしれないですね。なんか本来は生産者に当たるべきスポットライトを、まあ、どうしても僕らこのコーヒーってね工程が多いんで、焙煎してカッピングして、で味を整えて、なおかつそれをドリップして抽出してバリスタが届ける、そうなるとこの味を作ってるっていうのがコーヒー生産者じゃなくコーヒーショップなんじゃないかって一見思えるんですよね。だからあのコーヒー屋の技術すごい、あのバリスタすごい、いやでもそうじゃなくて生産者がすごい、僕らそれ選んでて、ある意味まあそのチョイスがいいっていう風に言ってほしいんですよね。でそれをシンプルになるべく分かりやすく味を整えてお伝えしてるだけっていう風になりたいんで、まあなんか光がねバリスタに当たりすぎてしまうのは良くないな。でもその器具とか入れ方の違いっていうところでスポットライトが当たって分かりやすさを伴ってコーヒーを楽しむきっかけを作りたいとも思うんで、それが悪ではないんですけど、加減はしたいなって感じなんですよね。だからバリスタの技術が、私たちのバリスタのこの技術を持ってみたいなテンションでは全くないというかね、まあ結構そのバランスむずいっすよね。まあちょっとその話はね1個前のポッドキャストでも話したかもしれないですけど、っていうとこあって、あとね根拠のない断定、これは まあやめたいっすよね。これなんかあるかな、まあ、この方法は避けるべき、まあ、根拠なく理由なく言うとかね、コーヒーを美味しく入れるためにダメな方法とかね、うん、あとはこの入れ方ならどんな豆でも 100% 美味しくなる、ちょっと言い過ぎっすよね。まあ割とどんな豆でも、美味しくなる可能性は高いかもしれないですねくらいくらいですよね、言っても、うん、みたいな表現って、うん、僕は結構ね昔というかコーヒー始めたてで本当にコーヒー浅めの焙煎の、今浅めって言ってますよね、浅入りとも言わなくなりましたよね。比較的世の中的に見たら浅めでしかないんで、浅入りってわけじゃないんですよ。これも大事っすね。浅入りがしたくて浅めに焙煎してるわけじゃなくて、そのシングルオリジンコーヒーをより美味しくどうやったら届けられるかっていうのを探った結果、僕らの焙煎が比較的世の中に流通してるコーヒーに比べたら浅めに焙煎してるっていうだけになっていて、浅めを目的にしてるわけじゃない。だから浅入りコーヒーショップって名乗りたくもないし、なんかその浅入りっていう焼き方の技術が前面に出てしまうのも良くない。やっぱ豆なんですよ。豆ありきで、そのね豆をどう伝えるかっていうのを各ロースターが工夫して、同じ浅めの焙煎の中にもいろんな浅めの焙煎があるはずなんですよね。僕らは多分味を比較的出しやすくて、芯まで火を割と通して、で甘くして、冷めてもバランスいいっていう感じに したいっていう感じなんで、浅入り質だけで片付けてしまうにはもったいないですよね。まあ結構その自分たちらしさの味を伝えるのも結構むずいんですけど、今の話ね、まあ、バランスよく豆ごとの個性を毎日飲みたくなるような味わいで届けてるっていう感じの焙煎具合が比較的に浅めでしかないんですけど、まあその、この昔だったらね、この比較的浅めの焙煎のコーヒーうまいな、そういうシングル届けたいな、もっと知ってほしいと思いすぎてて、なんかやっぱね強い表現使いすぎてた気もするんですよね。ちょっと反省してる時もあって、まあ、だからこそ断定しすぎとか根拠がない断定は良くないですよね。とか、まあそれで言うと、まあ絶対避けたいのが、自分が伝えたいことを伝えるために他を下げたり他を否定するような表現ですよね。例えば、深入りは美味しくないんで浅入りを飲んでください、そんな言い方ないか、こういうコーヒー、例えば他のこのコーヒーよりこっちの方が美味しいです、いやそれはまだギリギリセーフか、このコーヒーは美味しくなくてとか、うん、まあ例えばね人の話をするときにも、あそこは良くなくないよねとか、なんかそういう話ってマジで良くないですよね。うん、なんか他を下げないと自分のことを上げられないのかっていうことになっちゃうね。ただ単純に純粋に無邪気にそのいいところを伝えればいいだけだと思っています。うん、とかありますよね。あと、まあ、これはどっちかというと自分で使わないっていうよりかはもう使わないんだけど、他の人に言われたらなんかちょっとやだやだというか、それで片付けないでくれって感じなんですけど、これよくありますよ。コーヒーって奥深いよねっていう言葉、いや奥深くない、シンプルだから、農業としてうまいコーヒーを生産地で作ってるかどうかだけだからって言いたいんですよ。っていうか、そういう風にシンプルに捉えてもらえるために僕らこういう発信をしてるし、焙煎抽出をしてるはずなんでね。だからコーヒーって奥深いっすよねって言われたら、いや全然そんなことないっすよ、食い下がります。僕はいやめっちゃシンプルです、お湯かけるだけなんで、シンプルで、レシピも濃さはお湯の何倍のお湯かけるかだけ、味わいのバランスは引き目を調整すればすぐバランス良くなる、あとは豆の違いで味わいの好みを探ってもらえたらそれでいいんですよ。で僕らがそれを一番心地いい形に焙煎をしてるっていう役割なんです。そうなると注目すべきは、好みの店を見つけたらあとは豆の違いなんですよって伝えたいんですよね。本当にそうだと思うんですよ。だから奥深いって片付けられるとめっちゃ食い下がりますねちょっとうるさいやつかもしれないけど。であとなんかあるかな。あとはまあその奥深いにちょっと近いかもしれないんですけど、まあその曖昧な表現の一例として、コクがあるとかっていう言葉もねよく登場しますよね。これもね、コクって何なんだっていう話がちょっとあってですね、まあ抽象的すぎて人によって解釈が変わる言葉はあんまりやめた方がいいっていう感じですね。まあちょっと最初の話に戻りますけど、まあっていうかコクってところで何なんですかいまだに僕あんまりしっかり理解してないんですけど、今んとこの予想は っていうか僕は使わなすぎて分かんないですけど、いろんな人からコクっていう言葉を聞いた中身を想像するに、多分複雑さ、あとは舌で感じる重たさ、質感、この辺なんじゃないかなと思うんですよね。コクがあるっていうと、やっぱりなんか複雑でとろっとしてるというか、質感があって奥行きを感じるみたいな感じ。ちょっとチャット GPT にコーヒーのコクって何ですかって聞いてみようかな。コーヒーのコクって何ですか、聞いてみた。最近チャット GPT よく使うんですよ。コクって本当に便利に使われがちだけど、実はすごく曖昧な言葉なんだよね。人によって意味がバラバラだから、コクがあるコーヒーが好きって言われても正直どういう味が好みなのかピンとこないことがあると、チャット GPT さんも言ってますコーヒーのコクとは実はこのあたりの組み合わせ。1、舌に残る粘性、過去とろみ。2、甘みや苦み、旨みなどの濃さ、濃さね、そうそうそう。3、アフターテイストの持続感、なるほど、それもコクなのか。4、複数の味の重なり、深み、まあ、確かにね、だから僕が言った感じに近いですよね。質感があって、まあ、濃度濃く感じて、そしてアフターが長くて、そして複雑さを持っている。まあまあそうっすよね。だそれのどの部分を指しているのかっていうのは具体的に言えたら言った方がいいなって思いますね。濃くスペシャルティーらしい味ですとかっていうのもあんま良くないし、深い味っていうのもなんかポエミーなんだけど、何が深いの。だからまあ味わいがのなんか香りが多く感じるから深く感じるのか、余韻が長く感じるから深く感じるのか、深さの正体を伝えたいですよね。フルーティーっていうのもざっくりわざとフルーティーっていう言葉を言う時もあれば、どんなフルーティーさかっていうことを言うこともあるかもしれないですね。まあ具体性とかなるべく的確に伝えられたら伝えたいなとも思いつつ、でその中で、まあ技術っていうところよりも豆の違いっていうところに注目を持ってもらえるような形で伝えたいなと普段思ってます。はい、まあ、ちょっと使わないようにしてる言葉とかあんまり普段言うことないんで、今日あえて言ってみました。コーヒーは奥深くないんですよ。はい、シンプルに捉えて、楽しんでほしいなと思っております。